聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの黙示録、今朝の説教箇所は7節から18節ですけれども、前後の関係上黙示録17章全体をお読みいたします。ヨハネの黙示録17章、黙示録17章1節、また7つの鉢を持つ7人の御使いの1人が来て私に語りかけた。ここに来なさい。大溝の上に座している大淫婦に対する裁きを見せましょう。地の王たちはこの女とみだらなことを行い、地に住む人々はこの女の淫行の葡萄酒に酔いました。それから御使いは私を御霊によって荒野へ連れて行った。私は1人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を冒涜する名で満ちていて、七つの頭と十本の角を持っていた。その女は紫と黄色の衣をまとい、金と宝石と真珠で身を飾り、忌まわしいものと自らの淫行の汚れで満ちた金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名、大バビロン、淫婦たちと地上の忌まわしいものの母という名が記されていた。私はこの女が生徒たちの血とイエスの証人の血に酔っているのを見た。私はこの女を見て非常に驚いた。すると御使いは私に言った。なぜ驚くのですか。私はこの女の秘められた意味とこの女を乗せている七つの頭と十本の角を持つ獣の秘められた意味をあなたに話しましょう。あなたが見た獣は昔はいたが今はいません。やがて底知れぬところから登ってきますが、滅びることになります。地に住む者たちで世界のもといが据えられた時から命の書に名が書き記されていない者たちは、その獣が昔はいたが今はおらず、やがて現れるのを見て驚くことでしょう。ここに知恵のある考え方が必要です。七つの頭とはこの女が座している七つの山で、それは七人の王たちのことです。五人はすでに倒れましたが、一人は今いて、もう一人はまだ来ていません。彼が来れば、しばらくとどまるはずです。また昔はいたが今はいない、あの獣は八番目の王ですが、七人のうちの一人でもあり、滅びることになります。あなたが見た十本の角は十人の王たちです。彼らはまだ王権を受けていませんが、獣と共に一時だけ王としての権威を受けます。これらの王たちは一つ思いとなり、自分たちの力と権威をその獣に委ねます。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。子羊と共にいる者たちは、召されて選ばれた忠実な者たちです。また御使いは私に言った。あなたが見た水、淫婦が座しているところは、もろもろの民族、群衆、国民、言語です。あなたが見た十本の角と獣は、やがて淫婦を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。それは、神の言葉がなるときまで、神は御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって、自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからです。あなたが見たあの女は、地の王たちを支配する大きな都のことです。黙示録の17章には、獣と大淫婦が登場します。獣というのは、この世の終わりに現れる反キリスト者の世界帝国を指します。獣は牙を剥いて教会を迫害し、力ずくでキリスト者を神から引き離そうとします。これに対し大淫婦は、この世の文化や宗教や経済活動です。獣とは違い、こちらは世の富をちらつかせてはこの世との妥協をすることを勧め、キリスト者を神から引き離そうとします。 17章1節から6節にそのことは記されていました。さて今日の箇所ではこのうち獣に特にフォーカスが当たっています。御使いはヨハネに語りかけます。7節後半、7つの頭と10本の角を持つ獣の秘められた意味をあなたに話しましょう。獣の持つ7つの頭とは、神の民を迫害する7つの王国を指します。実説によればそのうちの5人、すなわち5つの国はすでに過去のものとなっています。実説、5人はすでに倒れました。この5つの国とは、モーセの時代のエジプトのことでしょうか、北イスラエルを滅ぼしたアッシリアでしょうか、南ユダを滅ぼしたバビロンでしょうか。その詳細は不明ですが、かつて神の民を迫害し苦しめたこれら5つの国はすでに滅び去っているのです。ではこれで教会に対する迫害が終わったのかといえば、そうではないようです。同じ実節には一人は今いてとあります。今というのは黙示録が書かれた今、すなわち2000年前です。つまりキリスト者を迫害している今ある王国とはローマ帝国を指すこととなります。事実、ヨハネが黙示録を記した頃、教会には皇帝ドミティアヌスの大迫害が迫りつつありました。黙示録を書いた使徒ヨハネも迫害を受け捕らえられ、この時エーゲ海に浮かぶパトモスという小島に流されていたのです。そしてこの後200年にわたり、キリストの教会はローマ帝国からの迫害にさらされることとなるのです。また実説によれば、ローマ帝国の後にもう一つ教会を迫害する国家が現れます。実説、5人はすでに倒れましたが、1人は今いて、もう1人はまだ来ていません。実説で今いると表現されたローマ帝国はすでに滅び去っています。ではその後にやってくるはずのもう1人はどうでしょう。すでにやってきたのでしょうか。それともこれからやってくるのでしょうか。私たちにはその詳細はわからないのです。しかしはっきりと分かっていることがあります。それは神の民を迫害する7つの王国が過ぎ去った後に、これらの王国の背後でこれまで糸を引いていた反キリスト者そのものがこの世に現れ、この世を支配するようになるということです。11節にはこうあります。また昔はいたが今はいない、あの獣は8番目の王です。歴史の表舞台に立つこの8番目の支配者である獣は、諸国の王を自らの支配下に収め、世界帝国を築きます。それが獣の持つ10本の角の意味です。12節、あなたが見た10本の角は10人の王たちです。13節、これらの王たちは一つ思いとなり、自分たちの力と権威をその獣に委ねます。この世の終わりに諸国の王たちは反キリストである獣に貸し付きます。そして獣は王たちを一つにまとめ、自らの支配下に置き、全世界を自らのものとするのです。ところで終わりの日に登場するこの反キリストの世界帝国は、単に政治組織を一つにまとめるだけではありません。この国は、それまで大陰符が司っていた文化や宗教や経済活動をも自らの支配下に収めるのです。それが16節です。あなた方が見た10本の角と獣は、やがて陰符を憎み、剥ぎ取って裸にし、その肉を食らって火で焼き尽くすことになります。かつてローマ帝国の時代、ネロやドミティアヌスといった皇帝たちは、教会とキリスト者を迫害しました。しかし一方で、ローマ帝国というのは、 人々の自由な経済活動を保障する実に良い国でした。しかもローマ帝国ではどんな文化や宗教でも受け入れてくれたのです。実に寛容な社会がそこには出来上がっていました。ところが終わりの日に訪れる獣はそんな寛容な社会を与えてはくれません。文化や宗教やそして経済も一つにまとめ上げ、すべてを自らがコントロールしていくのです。そして王も人々も文化も宗教も経済も一つにした上で、教会とキリスト者と御子イエスに対し、この獣は最後の戦いを挑むこととなるのです。14節、彼らはそうして子羊に戦いを挑みます。でもたとえ反キリスト者なる獣が現れ、それが世界中の王たちを服従させ、文化や宗教や経済を支配し、その上で教会とキリスト者に戦いを挑んできたとしても、私たちが心配することは何もありません。なぜならこの反キリストの世界帝国と戦うのは子羊なるイエス・キリストご自身であり、そしてこの子羊はその戦いにおいて必ず勝利を収めるからです。14節はこう記します。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。全知全能なる神はすべてのことをご存知で、すべてのことを導いておられます。終わりの日に諸国の王たちは獣の前にひれ伏し一つとなりますが、そこにも実は神の御手が働いています。17節にはこうあります。それは神の御言葉がなる時まで、神は御心が実現するように王たちの心を動かし、彼らが一つ思いとなって自分たちの支配権を獣に委ねるようにされたからです。獣のもとに諸国の王たちは集まってきます。しかしその獣のもとに王たちを集めているのは実は神ご自身なのです。そして神は彼らとの最後の戦いにおいてその最前線に立ち、反キリストの世界帝国をついに打ち滅ぼすというのです。14節、彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。使徒パウロはコリント第二の手紙の中で証言するように、私たちは日々悪魔との戦いに明け暮れています。この世での苦難は絶えることなく、悪魔からの誘惑や攻撃もやむことはありません。そしてこの世の終わりが近づいてくると、悪魔自身が現れ、その悪魔が旗を振り、反キリストの世界帝国を築き、教会とキリスト者を迫害するのです。しかもそれは、これまでに誰も経験しなかったような激しい迫害となるのです。でもその戦いの最前線に立つのは、実は私たちだけではなく、イエス・キリストご自身なのです。子羊なるキリストは私たちのために戦い、そして私たちのために必ず勝利を収めるのです。14節。彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。それが世の終わりに直面する私たちに対する神の約束なのです。その同じイエス・キリストは今日も私たちと共にあります。その同じイエス・キリストは弱さの中で倒れそうな私たちを支え励ましておられるのです。そしてそのイエス・キリストご自身が私たちの日々の戦いの最前線に立ち、私たちの敵を退け、日々勝利を与えてくださっているのです。確かにこの世は私たちに戦いを挑んできます。確かにこの世は私たちを迫害します。しかしそんな戦いの中で、子羊イエスはその最前線に立ち、 私たちのために戦い、私たちを圧倒的な勝利者としてくださるのです。そんな御子イエスの御手の中で、神の愛と慈しみの中で、今日も私たちは実は守られ生かされているのです。14節、彼らは子羊に戦いを挑みますが、子羊は彼らに打ち勝ちます。子羊は主の主、王の王だからです。そして子羊と共にいる者たちは召されて選ばれた忠実な者たちです。群がるあだはたけりて、囲めどせむれど、いざなう者ひしめきて、望みを砕くとも、心安し、神によりて安し。520番をもって神を褒めたたえつつ、聖餐式の準備といたします。お祈りします。父なる神様、あなたの愛と慈しみを覚え感謝いたします。あなたが送ってくださった御子イエス・キリストは、今日も私たちと共にあり、日々の戦いの最前線に立ってくださり、私たちの敵と戦い、日々私たちに勝利を与えてくださいます。そして聖霊の導きを通し、その同じ子羊なるイエス・キリストが世の終わりまで私たちを守ってくださることを教え、その確信を与えてくださいます。あなたの愛と聖霊の導きと、そして子羊イエスの御業によって私たちは救われ、支えられ、そして永遠の御国へと導いていただいています。その大いなる祝福を覚えながら、これから私たちは聖餐式のパンとブドウ酒に預かります。御子の肉と血に預かる者として、なお一層ただ救い主イエスに頼り、その救い主にすがり、その救い主の御業を覚え感謝するものでありますように。私たちと常に共にあるインマヌエルの神、罪の許しと永遠の命と勝利をもたらす子羊イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。